声の広報国見6月号ナンバー563編集発行国見町役場郵便番号969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田2-1-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@tonw.kunimi.fukushima.jp URL www.tonw.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、満開に咲き誇る新山神社の大藤。表紙の写真、説明。藤の花で覆われた大木の茅の木をアップで捉えた写真です。画面手前には藤棚が、後ろには赤い鳥居が小さく写っています。表紙の写真、終わり。声の広報国見6月号ナンバー563コンテンツ主な内容新型コロナウイルス感染症対策2ページ春の叙勲受章者知事表彰受章者6ページ地域おこし協力隊着任7ページコンテンツ終わり新型コロナウイルス感染症への新しい生活様式を実践。一歩ずつ前へ進もう。自分ごとと考えて引き続き感染予防対策を。5月25日全面解除。政府は4月16日に全国に拡大した緊急事態宣言について、5月14日に福島県を含む39県。5月21日に大阪府など3府県、5月25日に東京都など5都道県を解除し、全国に出されていた緊急事態宣言はすべて解除されました。安全宣言ではない新たな局面のスタート。新型コロナウイルス感染症の収束には、人口の 60% から 70% が、新型コロナウイルスの抗体を持つような集団免疫を得ることが必要だと言われています。このため、ワクチンが開発されるか、長い時間をかけて感染拡大をコントロールしながら、多くの人が抗体を持つまで待つ必要があります。下段に新型コロナウイルス感染症の収束までのイメージを掲載。5月25日現在、世界の感染者数は、213の国と地域で540万人を超えています。外国の例でも対策を緩和した後で感染が再燃することが起きています。今後、日本でも感染拡大が収まり、小康状態が続いても、いつ第2、第3の波がやってきてもおかしくありません。新しい生活様式で一歩ずつ前へ。新たな局面では、新しい生活様式の下で、感染拡大防止と社会経済活動の2つを両立させながら、段階的に日常生活へ戻していく必要があります。一人一人が自分ごとと考え、感染予防対策を取ることが重要です。新型コロナウイルス感染症に感染しないために、そして健康な日常生活を送るためにも、今、私たちができることを行い、一歩ずつ前へ進みましょう。施設利用のガイドラインを策定。町では各施設の再開に伴い、新しい生活様式に合わせた利用に関するガイドラインを作成しました。利用される皆さんには、感染防止のためご理解とご協力をお願いします。なお、各施設の詳しいガイドラインの内容については、 町ホームページなどをご覧ください。図、新型コロナウイルス感染症の収束までのイメージ。説明、図の縦軸の上が患者数、下が経済活動を示しています。横軸は時間で、左から現在、感染の拡大と抑え込みの繰り返し、やがて収束への3項目が示されています。時間軸の割合は、現在およそ8分の1、感染の拡大と抑え込みの繰り返し、およそ8分の5、やがて収束へ、およそ8分の2です。感染の拡大と抑え込みの繰り返しの項目には、1年から5年とも言われると書かれています。患者数は、現在、一番大きい山が1つ。感染の拡大と抑え込みの繰り返し、だんだん小さくなる山が3つ。やがて収束へ、一旦消えた後に小さい山が2つ示されています。経済活動は、現在と、感染の拡大と抑え込みの繰り返し、新型コロナウイルスとの共存の時代、外出自粛と緩和の繰り返し、段階的な経済活動の再開、ワクチンや治療薬の開発、医療資源の拡大。やがて収束へ、新型コロナウイルス収束の時代、ワクチンなどで集団免疫の獲得、感染・重症化リスクの低減、季節性インフルエンザと同様に、図、終わり。新型コロナウイルス感染症対策、保存版、福島県からのお知らせです。新型コロナウイルス感染拡大の予防のため、新しい生活様式を実践しましょう。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、今後も長い期間の対策が必要です。そのためには、私たち一人一人が、これまでの日常生活の行動を変え、新しい生活様式を定着させていくことが大切です。今回紹介する新しい生活様式を皆さんで実践しましょう。1、感染防止の基本となる3つの取り組み、いつも心がけましょう。1、人との距離を取りましょう。飛沫感染を防止するため、できるだけ2メートル、最低1メートル空けましょう。2、マスクを着用しましょう。外出時や会話するときは症状がなくてもマスクを着用しましょう。3、手洗いを徹底しましょう。家に帰ったらまず手や顔を洗いましょう。30秒かけて石鹸で丁寧に。2、3つの密を避けましょう。1、換気の悪い密閉空間。2、多数が集まる密閉場所。3、間近で会話や発声をする密接場面。3つの密を避け、クラスター、集団での感染発生を防止することが重要です。避けるためには、こまめに換気。人との距離を取る。会話する際は可能な限り真正面を避ける。3、出かけるときは、出かける前に体温測定と健康チェック。発熱または風邪の症状がある場合は無理せずに自宅で療養しましょう。高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人と会う際には体調管理をより厳重にしましょう。遊びに行くときは、屋内より屋外を選びましょう。福島県の豊かな自然を楽しみましょう。感染流行地域からの移動は控えましょう。感染流行地域への移動は控えましょう。発症したときのため、誰と、いつ、どこで会ったかをメモしましょう。4、こういう場面では、 日常生活での新しい生活様式。買い物、通販も利用、一人または少人数で空いた時間に、電子決済の利用、レジに並ぶときは前後にスペース。食事、持ち帰りや出前、デリバリーも。大皿は避けて料理は個々に。対面ではなく横並びで座ろう。料理に集中、おしゃべりは控えめに。娯楽、スポーツ等。公園は空いた時間、場所を選ぶ。ジョギングは少人数で。すれ違うときは距離を取るマナー。予約制を利用してゆったりと。歌や応援は十分な距離を取って。公共交通機関。会話は控えめに。混んでいる時間帯は避けて。近い距離は徒歩や自転車を使ってみる。冠婚葬祭などの親族行事。多人数での会食は避けて。発熱や風邪の症状がある場合は参加しない。職場。テレワークやローテーション勤務。時差通勤でゆったりと。会議はオンライン。対面での打ち合わせは換気とマスク。店舗、販売店、飲食店、遊戯施設などや各種施設、公共交通機関などが行う感染防止対策にご協力をお願いします。県の対策や予防法などは一般相談、コールセンターにご相談ください。電話0120-567-177。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後9時。土曜日曜祝日、午前8時30分から午後5時15分。次のような症状がある場合は、帰国者・接触者相談センターにご相談ください。1、息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症状のいずれかがある。2、高齢者や基礎疾患がある方、妊娠中の方で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある。3、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く。4日以上続く場合は必ずご相談ください。電話0120-567-747、24時間毎日。
各種支援制度など、6月1日現在の情報です。最新の情報や各制度の詳細申請方法については、町ホームページまたは各担当課へ問い合わせください。また、国や県の各種支援制度もありますので、ホームページなどで確認ください。制度名、概要、対象者、問い合わせの順に読みます。支払い猶予に関するもの。納税の猶予。個人超県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税。1年間の徴収猶予。申請から原則1年以内に分割納付などで納めていただきます。対象者、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があり、納税が困難な個人または法人の方。問い合わせ、税務住民課収納係、電話 585-2780。上下水道料金の支払い猶予。個々の状況に応じて、申請の日から最長4ヶ月間の水道料金及び下水道使用料支払い猶予。対象者、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少などで一時的に支払いが困難な個人または法人の方。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997。融資に関するもの。国見町奨学資金緊急貸与。奨学資金を貸与。月額で高校1万円以内、高専1万5000円以内、大学2万円以内。 卒業後6ヶ月後から10年以内に返還、無利子。対象者、新型コロナウイルス感染症の影響により家計の急変などで経済的に就学が困難となった方。問い合わせ、学校教育課学校教育係、電話 585-2892。 生活福祉資金、緊急小口資金等特例貸与。新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお悩みの方に一時的な生活資金を貸与。対象者、詳細は町社会福祉協議会へ確認ください。問い合わせ、国見町社会福祉協議会、電話 585-3403。 企業及び個人事業主を対象とするもの。福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支援金。1、協力金10万円から30万円。2、支援金10万円。対象者、1、4月28日から5月6日の間に休業または営業時間を短縮した事業者。対象者、2、5月7日以降も休業または営業時間を短縮し、かつ事業再開に向けて感染防止対策に取り組む事業者。国見町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支援金。1、協力金10万円。2、支援金5万円。対象者、福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支援金の交付を受けた町内事業者。国見町新型コロナウイルス感染症対策事業者緊急支援給付金。給付金10万円上限額。対象者、2月から5月までの間に前年同月比で売上が 30% 以上減少している月がある町内事業者。国見町新型コロナウイルス対策特別資金、信用保証補助、初回支払った保証料50万円まで、利子補給3年間で100万円まで。対象者、福島県緊急経済対策資金融資制度新型コロナウイルス対策特別支援金を利用した町内事業者。国見町新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金、事業にかかる経費の4分の3を助成、上限額100万円。対象者、1、通信販売等への事業展開。2、宅配持ち帰り対応商品販売等の事業展開。3、店舗等の感染予防対策、上記の設備投資などを行う町内事業者。国見町6次産業化新商品開発事業補助金、事業にかかる経費の4分の3を助成、上限額100万円。対象者、町産の農産物を活用した新商品の開発を行う町内事業者。問い合わせ、いずれも、まちづくり交流課道の駅商工連携室、電話 585-2238。 国ホームページ、福島県ホームページ、町ホームページの QR コードが掲載されています。新型コロナウイルス感染症対策。もし災害発生により避難所に避難するときは、災害発生に伴う避難では密集した空間の中での集団生活になり、新型コロナウイルスやインフルエンザをはじめとする感染症の感染リスクが高まります。町では複数の避難所開設や間仕切りテント、消毒関係の備蓄物資の充実などで感染予防対策を行います。皆さんも少しでも感染リスクを軽減するため、次の内容について、地震や風水害発生時の避難に備え、もう一度確認をお願いします。避難所に避難する前に確認してください。1、 避難所での手洗い、咳エチケットの徹底。避難した時には定期的な手洗いと咳エチケットなどの基本的な感染予防対策をお願いします。体の不調を感じたらすぐに避難所対応職員へ伝えてください。 2. 健康状態の確認。自分の体調をよく確認して発熱や咳、だるさなどがある場合にはかかりつけ医などに相談してください。またマスクやアルコール消毒液、体温計などの持参をお願いします。 3. 親戚や知人の家などへの避難を検討する。密集状態を避けるためにも大雨や台風などは事前のコースや接近日時がわかるため、可能な場合は親戚や知人の家に避難することも考えてください。 4. 十分な換気の実施。密閉、密集、密接を避ける。避難所では専用スペースの確保が困難なため間仕切りテントも準備しますが、十分な換気及び他の避難者との距離を2メートル以上離すなどスペースの確保をしましょう。自主避難の場合は食料などをお持ちください。問い合わせ環境防災課、環境防災係、電話585-2116。 避難情報が発表されたら警戒レベル4で全員避難。避難情報が発令しない場合でも自らの命は自ら守る意識で防災気象情報も参考にしながら適切な避難を。地域で声を掛け合って安全確実に避難しましょう。警戒レベル3、4、5、町が発令。警戒レベル1、2、気象庁が発令。表説明。5段階の警戒レベルが表で示されています。警戒レベル、避難情報など、住民が取るべき行動の順に読みます。警戒レベル1、早期注意情報。災害への心構えを高める。警戒レベル2、洪水注意報、大雨注意報。避難に備えてハザードマップなどにより避難行動を確認。警戒レベル3、避難準備、高齢者等避難開始。高齢者、障害者、乳幼児などとその支援者は避難。その他の人は避難準備。警戒レベル4、避難勧告、避難指示、緊急。自宅より安全な場所へ速やかに避難。警戒レベル5、災害発生情報。すでに災害が発生。命を守る最善の行動を。表終わり。
春の叙勲。令和2年春の叙勲受章者が発表され、町内から古川博司さん、大町南と鈴木恵子さん、月立の2名が栄誉に輝きました。瑞宝炭鉱賞、古川博司さん。古川博司さんは昭和42年に福島県警察に採用されると、初任地の小名浜署をはじめ、福島署や会津若松署、富岡署などで地域機動警ら部門を中心に勤務し、福島署南部交番主任で退職するまでの42年間の長きにわたり、住民の安全安心のために尽力されました。今回の受賞について古川さんは、連絡が来た時には驚きましたが、とても嬉しかったです。受賞は家族の支えがあったおかげで職務を全うすることができたからですと話され、赴任先では地域の方にお世話になりましたが、今でも赴任先で知り合った方と家族ぐるみの交流があります。自分に正直であれば間違いないをモットーに、地域住民に寄り添いながら安全安心を守ることを心がけていました、と警察官人生を振り返りました。古川博司さんの顔写真が掲載されています。瑞宝炭鉱賞、鈴木恵子さん。 鈴木恵子さんは昭和51年に養護老人ホーム高利緑風園に入職され、平成25年からは介護課長として現在まで高齢者の生活を献身的に支えられています。鈴木さんは周りの支えがあっての受賞です。長い間働くことができるのは職場の上司や同僚のサポート、家族の支えがあったからです。周りに感謝しながら家族と受賞を喜びたいですと今回の受賞について話され、入所者の方が生活しやすい環境づくりを心がけていますが、利用者からここに入所してよかったや、面会に来た家族から施設の雰囲気がいいから通いやすいと言葉をかけてもらった時には嬉しかったのを覚えています。これからは自分自身の経験を伝えて後進の育成をしながらできる限りは続けていきたいですと今後の抱負なども述べられました。鈴木恵子さんの顔写真が掲載されています。商工業の振興に尽力、各種功労者知事表彰受賞、岡崎長一さん。今年度の各種功労者知事表彰商工功労を岡崎長一さん、大町南が受賞しました。岡崎さんは平成10年以来20年余りにわたり町商工会長や県商工会連合会理事などとして商工業者の指導育成と関係団体の発展に尽力し、商工業の振興に寄与されました。岡崎さんは受賞について、皆さんに支えていただきながら商工会員に寄り添った事業活動を行ってきた結果だと思います、これからも地域振興のために活動していきますと語ってくれました。各種功労者知事表彰を受賞した岡崎さんの顔写真が掲載されています。
ようこそ国見町へ、地域おこし協力隊着任。国見町地域おこし協力隊として5月1日から佐藤のどかさんが着任しました。佐藤さんは町で4人目の地域おこし協力隊です。応募したきっかけや活動内容についてインタビューをしました。地域おこし協力隊佐藤のどかさん、神奈川県出身、22歳。大学を休学して国見町の地域おこし協力隊へ応募。大学では地域文化などについて学び、町づくりについて関心を持つようになる。趣味は野球や筋トレなどの体を動かすこと。町の地域おこし協力隊に応募したきっかけは、以前から新しい形の教育に携わりたいと考えていました。それは知識の暗記だけではなく、人それぞれの興味や能力を生かし、他者と協力して問題を解決する力を養う教育です。そんな時に就職活動の中で、国見町が行っている国見ホイスコーレ事業に出会いました。役場や先輩の協力隊員の方と面談を重ね、これだという実感が芽生えたのが応募したきっかけです。今後の活動について教えてください。現在取り組んでいる短期ホイスコーレ、6月はオンライン開催予定の観光ツアーを通じて、町に熱意を持って関わる人を増やすこと。また、町の若者世代と連携して、新しい形の教育を実践し、魅力的な町づくりに貢献したいです。町の皆さんへ一言お願いします。新型コロナウイルス感染症が落ち着いたら、皆さんのところへ飛び込んでいき交流をしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。国見ホイスコーレとは、中学生から社会人までの幅広い年齢の人たちが生涯にわたり楽しく豊かに生きていけるような出会いと学びを得られる人生の学校です。現在、町では年齢に合わせ、1、国見プロジェクト学習、2、エリアデザインラボ、3、短期ホイスコーレの取り組みを行っています。 佐藤のどかさんの顔写真が掲載されています。国見町地域おこし協力隊田上さえみさん、去年1年の振り返りと今年の活動の抱負。こんにちは、地域おこし協力隊の田上さえみです。昨年5月に国見町に着任し、早くも1年が過ぎました。この1年は町の人とのつながりを育みながら、役場や町の方と国見ホイスコーレという事業を作ってきた1年でした。昨年国見ホイスコーレでは、ローカルで出会う、気づく、見つめる3日間というテーマで学びのツアーを開催し、県外、主に首都圏の大学生、社会人12名が国見町を訪れました。彼らは町で過ごす3日間の中で、国見の人の生き方や働き方に触れ、国見で新しい価値観を取り入れたり学びを得て、おのおのの住む場所へ帰っていきました。そして参加者全員が何らかの形で今後も国見とつながっていきたいと思ってくれたのは、プログラムに協力してくれた皆さんの人柄や熱意に心が動いた結果なので、いつもご協力くださっている方々には本当に感謝し尽くせません。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で活動に制約がかかっている一方で、新たな可能性を模索し、オンラインでのホイスコーレ作りを始めています。これからも国見の中でつながりを広げながら、出会いや学びにあふれる魅力ある国見ホイスコーレを進めていくので、引き続きご協力をよろしくお願いします。田上さえみさんの顔写真が掲載されています。国見の輝き人、国見町で活躍する人を紹介、ボリューム6。船山恵美子さん、藤田紅葉。今回は演歌歌手として今年5月3日でデビュー3周年を迎えた船山恵美子さんにインタビューをしました。国見カラオケ愛好会や福島演歌塾に所属している船山さんは、町文化団体連絡協議会では事務局長を務めて、町の文化振興にも尽力されています。デビュー3周年を迎えての感想は、デビュー当初は歌い手としてやっていけるか不安でしたが、日本各地をキャンペーンで回る CD の手売り販売は評判も良く、だんだんと全国の皆さんに船山恵美子を知ってもらえていると思います。また必ず国見町の PR もするように心がけています。皆さんに支えていただいたおかげで、ここまで歌い手として活動することができました。本当に感謝しています。歌うことへの思いについて教えてください。今も福島演歌塾の鈴木昌司先生にご指導をいただいていますが、先生に作ってもらった船山恵美子を今後もより高めていきたいです。ただ歌がうまいだけではなく、味わいのある歌で皆さんに感動をしてもらえる歌い手でありたいです。今後の抱負について、5月に開催を予定していた3周年記念コンサートが新型コロナウイルス感染症の影響で延期となってしまい、現在は12月に開催できるよう準備を進めています。応援してくれる皆さんの前で歌えることを今は願っています。インタビューに答える船山恵美子さんの写真が掲載されています。国見幼稚園、国見小学校、県北中学校の臨時休校に伴い、今月号の小さな天才たちは休載します。広報国見をもっと身近に、スマートフォンやタブレット端末などでいつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報誌を導入しています。ぜひ活用ください。町色、町を好きになるアプリ、アップストアからダウンロード、 Google プレイで手に入れよう。スマートフォンやタブレット端末専用のアプリ、広報誌のページそのままのレイアウトで ページをめくる感覚で読むことができます。初期設定でお住まいのエリアを福島県国見町に設定すると、広報誌のほかに町ウェブサイトの新着情報なども届きます。配信対象、広報国見議会だより、ダウンロードはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで、マイ広報誌、広報誌を記事カテゴリーごとに分割してデータ化し、インターネットで無料配信するサービス。写真やイラストは表示されないため、記事、文章のみを読みたい場合に適しています。配信対象、広報国見お知らせ版、ホームページにアクセスのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。
歴まち散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム36。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史まちづくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967、 厚かし歴史館、電話 585-4520、 国見町文化財センター、厚かし歴史館、五月人形の飾り付け。今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、例年開催している端午の節句のイベントや鯉のぼりの掲揚は中止となりましたが、厚かし歴史館内にて五月人形の飾り付けを行いました。五月人形は病魔から子どもたちを守り、健やかな成長を見守る意味を持ちます。残念ながら直接見ていただくことはできませんでしたが、子どもたちの成長を厚かし歴史館からお祝いしました。来年は端午の節句のイベントや鯉のぼり掲揚を行う予定です。その際はぜひ参加ください。写真が3枚掲載されています。写真1、若大将飾り。牛若丸や弁慶、金太郎などをモチーフにしていることが多く、たくましく育ってほしいという願いが込められています。写真2、兜飾り。無病息災や立身出世の願いが込められています。写真3、武者のぼり。鯉のぼりと同じ端午の節句の外飾りの一種です。元は軍人ののぼり旗として使われていたものが、江戸時代に入ると飾るようになったと言われています。写真終わり。国見桃炭。古事記の時代から覇者の力を持つとされる桃の顔と義経、牛若丸をイメージした鎧をまとったその姿は、端午の節句にふさわしい存在です。町天然記念物、新山神社の大藤が開花。今年も町天然記念物の一つである新山神社の大藤が咲き誇りました。昨今では人気漫画でも重要な要素として登場している藤の花ですが、古くから多くの人を魅了し愛されていて、万葉集などでも多くの歌が詠まれています。新型コロナウイルス感染症による影響で外出自粛のため直接見ることができなかった方も多いと思われますが、芋が矢に、いくりの森の藤の花、今今春も常隠し民、万葉集第17巻3952番歌と読まれているように、いつも変わらず咲く華やかで美しいその姿を、来年は現地で皆様に見ていただけるよう祈っています。青空の下、満開に咲き誇る大藤を捉えた写真が掲載されています。